5. 一般質問。質問者すべてに QR コードがあります。内藤美佐子。コロナ禍第2、第3波の備えを。コロナ禍での学びの保障をどう考えるか。
児童生徒の感染防止、心のケア、学びの保障は大変重要。どんな状況でも誰一人取り残さないよう全力を尽くしていく。
分散登校時の少人数クラスを通常登校になっても続けるべきではないか。
各学校の教室数の違いや指導者確保を考えるとクラスを増やすことは難しい。
一人一台の端末整備など双方向オンライン授業への備えを早急に行うべきでは。
オンライン授業が可能となるようビデオ会議システムなどを利用し準備している。さらに研究を進める。
子宮頸がん予防は HPV ワクチンは現在も定期接種 A 類だ。予防接種指向例では定期接種については町は周知を行う義務があるが、三芳町の対応は。
定期予防接種として保健事業一覧や町ホームページで周知を行っている。
千葉県いすみ市では接種最終年の対象者宛に権利執行通知を発送している。三芳町でも取り組んでは。
重要で参考になる取り組みだ。厚労省が積極的勧奨の差し控えをしているので慎重に検討したい。
予防接種について、この秋冬に新型コロナ感染症と季節性インフルエンザの同時流行を危惧する。子どものインフルエンザワクチン接種の推進、助成は。
予防接種法に基づき対応する。今は国からの情報がないので回答できない。
定期接種で得ていた抗体が骨髄移植などで失われた子どもへの支援としてワクチン再接種に助成しては。
令和2年度から開始した主治医の判断をもとに20歳未満まで再接種可能だ。細田光恵。
コロナ禍での家庭や教育について、児童虐待の増大が指摘されているが過去3年間の通告件数は。
平成29年47件、平成30年72件、令和元年86件。
相談を受け解決まではどのように対処しているか。
話の内容を聞き取り、原因を精査した後、専門機関と連携し、状況の改善を図る。
三芳町子どもを守る地域ネットワーク協議会の開催は。
昨年度は代表者会議1回、関係者会議4回、個別ケース会議6回開催している。中央児童相談所主任、市町村支援員より協議会の運営支援等を年6回行った。
学校休業による子どもたちの学習や体力、スマホ依存の影響とその対策は。
影響が出ていると捉え、生活のリズムを整えるのが重要と考える。保護者の悩みとしても考え、丁寧に話を聞き、解決に向け対応する。
教科書採択について、現在使用中の歴史教科書を採択した経緯は。
平成27年第10採択地区協議会にて専門委員の報告及び県教育委員が策定した資料や展示会における保護者の意見等を参酌し選定した。
今使用されている歴史教科書が採択された理由は。
現代の事例を通して身近な地域の将来について提案する活動を設け、社会参画への意識を高めたりするよう配慮されているため。
教育基本法において日本の伝統文化を尊重し日本の誇りを持てる教科書を採択しては。
新学習指導要領の趣旨に沿って編集され、文部科学省の検定を通っており、我が国の愛情と理解を深める内容になっている。今後も調査研究し採択していく。
その他の質問。藤久保地域拠点について山口正文。 新型コロナウイルス感染対策は、新型コロナウイルス感染の第2波、第3波が懸念されている。学校が再び休業となった場合のオンライン授業について、至急準備を進めるべきと思うが、
6月の補正予算で一部の学年のタブレット購入を計上したが、オンライン授業の実現を進めていきたい。
オンライン授業を実現するためには、他にも予算が必要だが、どのように対応するのか。
6月の補正以外で必要な財源は、9月議会に補正予算を提出する。
国の補正でも計上されているモバイルルーターも計上されていない。モバイルルーターの手当てができないと、公平なオンライン事業は実現できないが、
今後検討したい。
顔認証ができる AI 型非接触体温計を設置しては、
現在、記録カードで児童生徒の体温を確認し、非接触型体温計を各学校に配布してある。AI 型サマールカメラは来訪者にも有効であることから検討したい。
学校の入り口などに紫外線照射器を設置しては、
紫外線照射器は院内感染防止で有効と認識している。学校でも有効か今後検討したい。
学校での避難訓練は必要と認識しているが、密を避けるための方策は、
すべての学校で1学期に避難訓練を行う予定。3密を避けるため、時間や学年を分けるなど学校ごとに対応を決める。
藤久保地域拠点施設について、密を避け換気対策などの設計変更が必要では、
当初は感染症対策は考えていなかったが、今後の基本設計や実施設計で検討したい。
子育て支援と住民生活の安全確保。子育て世代包括支援センターでの相談対象を小学生の保護者まで拡大すべきと考えるが、三芳町の対応は、
妊産婦や3歳までの子育て期に重点を置いているが、18歳までの子どもやその保護者も相談があれば対応はできる。
働く保護者の支援として、緑学園の療育時間について希望者への延長を可能にしては、
緑学園は保護者の就労支援の施設ではないが、今後療育時間延長のニーズ等を把握し、子どもの発達特性に応じた対応を慎重に検討していく。
コロナ禍での教育支援。長期休業により不安などが原因で登校していない児童生徒の人数は、
6月1日から5日の週で小学生22名、中学生11名で合計で33名である。
心のケアの充実のため、スクールソーシャルワーカーやスクールカウンセラーの相談体制を拡充しては、
県に要請しているが、町独自で配置できるように関係各課と協議していく。
コロナ禍での防災対策。避難所での段ボールベッドの活用を考えては、
避難所環境の改善のため段ボールベッド100台とパーテーションが備蓄済み、町内の段ボール業者と協定締結し追加対応も可能である。
指定避難所の保管として行政区の集会所の活用は、
活用も考えている。
コロナ禍での避難所運営の訓練が必要ではないか。
少人数でリーダー研修および実践的な訓練を検討中。
高齢世帯を優先して防災ラジオの配備をしては、
環境整備に高額の費用が必要となるため難しい。
林よしみ。未来を担う子どもたちのために、ケアラー支援について。ケアラー、ヤングケアラーの定義は、
ケアラーは高齢者や障害者等の親族と身近な人を無償で世話をするもので、そのうち18歳未満のものをヤングケアラーという。
小中学校ではヤングケアラーの概念はどのように認識されているか。
年齢や成長の度合いに合わない重い責任を負担し、本来大人が担うような家族の介護や兄弟の世話などをすることで自らの育ちや教育に影響を及ぼしている18歳未満の子どもと認識している。
三芳町においてヤングケアラーと思われる例はあるか。
母親が精神疾患で姉妹が食事を作っている例がある。
令和2年3月に埼玉県で全国初のケアラー支援条例が制定された。県とはどのように連携を図るか。
県がヤングケアラーの概念を周知し、県の支援策によって三芳町でも具体的な連携のあり方を考えることになる。
小中学校について、一人一台のタブレット端末の支給時期は、
小5、小6、中1は令和2年9月ごろ、その他の学年は早期実現できるように協議していく。
給食配膳時には学校備品のエプロンを使用している。各自がエプロンを持っていくことは可能か。
感染リスクが高まる中、各自で用意することも考えられるが、衛生面や忘れ物等のリスクを考えると、現在使用している給食着を清潔に利用することが望ましい。
コロナ禍における学校の対応は、臨時休業中の子どもたちの居場所として学校の校庭開放が必要だったのでは。
再臨時休業日には検討。
休業中の宿題などが多いといった声はなかったか。
小学校はなかったが、中学校1校で数件あった。
学校再開後の分散登校で登下校が重なるケースは。
重なる状況はなかった。
見守りは十分だったか。
できる限り対応した。
今後の安全対策として通学路の変更や登校方法の再検討が必要では。
密にならないよう通学班の出発時刻等を検討する。
体育祭実施時の対応は。
応援席や競技内容の工夫、時間の短縮を図り、感染症と熱中症予防に努める。
児童生徒用のテントは。
2校整備済み。令和2年度に2校整備予定。
各校で中止の行事は。
運動会、離任式、遠足、林間学校、職場体験が中止。
児童生徒の意向反映は。
臨時休業中で行事に対する意向反映はされていない。
感染症対策について、学校の洗面所の蛇口をレバー式にできないか。
ハンドル式からレバー式に変更可能なところもある。修繕計画等で検討したい。
固形石鹸から液体石鹸や自動センサー式にしては。
学校で交換可能な場所へ液体石鹸等のボトル設置に努めたい。公共施設も切り替えに努める。自動センサー式は大規模修繕時に検討。
図書館へ図書消毒機は。
導入を検討している。
行政連絡区について、感染症対応を盛り込んだ規約を検討する区はあるか。
必要と感じる区もある。
町で規約整備を進めては。
改正が行われた区があれば他区へも情報提供する。
分散登校での公平な見守り体制を。6月1日からの分散登校の登下校での見守り体制は万全だったか。
一部、二部の登下校すべてに対応できればよかったが、分散登校を想定した指導員の確保ではなかった。
実際に学校再開初日から立証を行ったが、一部の登下校時しか指導員の配置ができておらず、二部登校の生徒に関しては、登下校時の指導員が配置されていない状況だった。 町と学校から指示を出しての分散登校なので、一部二部関係なく指導員を配置しての見守り体制を取るべき。今回の分散登校を通じ課題、また次回に備えての対策は？
学校と協議をし進めていきたい。
地域、住宅別に分けての登校だったが、クラスの分散は偏りなくできたのか。
クラスによっては半数にならず、多少増減があった。
行政区を脱退する方が増加しているが、加入率、減少率の多い区や脱退される方の理由などを聴取し、検証などしているのか。
脱退推進、反対。相談者は様々だが、状況を伺い解決策を提案している。
現在ライフバスは一般車に配布する運行許可証で通行している。本来バスの運行許可というのは警察署ではなく国土交通省で許可するものだが、今回特例で通行許可証が出されたことを国土交通省は了承していることなのか。
東入間警察とバス事業者間での申請となるため町では把握していない。
スクールゾーン時間帯の乗客は1番線2人、7番線0人だった。今後は乗車人数も調査し、スクールゾーンを解除するしないの協議を進めるべきでは。
今後は乗車人数も注視しながら行っていきたい。
現状把握と将来予測が必要では。今まで町の耕作放棄地や後継者のいない農地の縮小について質問をしてきたが、その後の対策の効果は。
主に相続が原因で増減を繰り返している。所有権もあり急激に進められない。
生産緑地導入の進捗は。
具体的な要望がないので町として検討はできない。
過去の答弁では農業振興地域の解除には代替地が必要になるとのこと。町内の農地はほぼ農業振興地域である現状を考慮すると、千曲沢通り西地区の土地区画整理や仮称三好バザールにぎわい公園構想といった事業は代替地が用意できず実現不可能にならないか。
事案により必ず代替地が必要になるわけではない。
コロナ禍での三好町の課題について、藤久保地域拠点施設基本計画策定に重要と言っていた町民の意見を聞く住民説明会をコロナ禍でどのように開催していくのか。
開催したいが現在不透明。広報やホームページでの意見聴取や少人数開催も検討中。
第3回の住民説明会として設定した町長のまちづくり懇話会も行わないのか。
状況次第で実施したいとは考えている。
今後しばらくは景気低迷により町税の減少が予想されるが、そんな状況でも財源確保に問題はないのか。
多額の町債の発行は将来の財政負担を増加させるので、民間資金の活用や国庫補助金の活用を研究する。
計画が前倒しされるギガスクール構想やトイレの洋式化は藤久保小学校だけ対象外となっている。学習環境の差はどうなるのか。
藤久保小学校は各教室に無線ルーターを設置する。トイレは各階一箇所を洋式化し衛生環境を向上する。細谷光
弘。飲食店へのコロナウイルス対策。緊急事態宣言が解除されたことにより再開した居酒屋、スナック、飲食店などに町として指導はしたのか。
飲食店への指導は食品衛生法では町には指導権限がないのでできない。
町民の安全を守るためにも飲食店などに町としてガイドラインなどの基準を決めてアドバイス、指導すべきと考えるがどうか。
一般社団法人日本フードサービス協会が作成した ガイドラインを参考にしていただきたい。町独自のガイドラインの作成は考えていない。
店舗再開にあたり、保健所、業界団体などから飲食店への通達は来ていないが、非接触式体温計や消毒用アルコールなどを町で支給して、その代わりに来客者の検温、消毒、座席の間隔を空けることや連絡先の記載を徹底してもらうなどの指導をすべきと考えるが、どうか。
繰り返しになるが、町には指導権限はない。外食産業の業務のためのガイドラインを参照していただきたい。
町の飲食店にガイドラインを守っているところに、新型コロナウイルス対策中などのステッカー等の提示をしたらどうか。
県では新しい生活様式安全宣言認定証を交付しているので、そちらを参照いただきたい。
研修会などなら可能だと思うが、町内の飲食店に対して町民の命を守るために、町として町長として考えていることはあるのか。
担当課が言った食品衛生協会と協力しながらガイドラインの周知に努めること、またさらに感染症対策に町としてできることを今後も考えていきたいと思う。
その他の質問。1、町のホームページについて。2、3つの柱で三好コロナ対策について。菊池浩二。コロナ禍、自然災害、どう備える。今回のコロナウイルス感染症により、災害対策、防災対策のあり方が大きく問い直されようとしている。すでに国や県から感染症対策をベースとしたガイドラインが示されているが、三好町の特性に合った防災対策を検討する必要がある。三好町は自然災害が少ない地域なので、災害時に避難所へ避難するのではなく、自宅で避難する在宅避難へと方針を展開すべきと考える。昨年と同規模の台風などが襲来した場合の町内の被害予想は。
台風15号では倒木が道路を塞いだ。台風19号では大雨特別警報が出され、道路冠水や屋根の破損、床下浸水があった。災害は何が起こるかわからないが、荒川や柳瀬川の氾濫がない限り、局地的な内水による床下浸水や停電などが予想される。
昨年の台風で浸水や道路冠水が発生した場所で対策は進んでいるか。
冠水被害が起こりやすい場所は把握しているので、職員等で清掃等を事前に実施している。台風当日は特にパトロールを強化し減災に努めている。
雨水ます、側溝など降雨時の排水能力を確保するために、どのような啓発や対策をしてきたか。
台風が来る前に排水溝の上にある落ち葉など地域で清掃していただきたいとホームページに掲載した。
今後はどのように避難訓練を行うか。
感染予防対策が心配されるが、災害はいつ起こるかわからないので訓練は必要。縮小した形でも地域連携避難訓練を考えている。コロナ対策も想定した対策も盛り込む必要性も考えている。詳細については今後の全体会議等で決定したい。
日本共産党、増田真澄。待ったなし、子どもの貧困調査。厚生労働省の調査では、子どもの貧困率、相対的貧困率は7人に1人という結果が出ている。遠いところの話ではなく、三好町にも該当する子どもはおよそ800人いる。相対的貧困状態にある子どもたちは、見た目や持ち物などだけでは分かりづらくなっているが、学校ではどのように対応しているか。
登校状況、健康診断、家庭訪問等、児童生徒の話を聞いて各機関と連携しながら対応に当たっている。
学習支援や生活支援を必要とする子どもと支援制度をつなぐ相談体制は。
教職員、相談員が児童生徒の話を丁寧に聞き取り、福祉課、社会福祉協議会等支援機関につないでいる。
子どもの貧困実態調査、地域子どもの未来応援交付金を活用を行い、子どもや子どもの家庭状況を把握し、ニーズに応えていくことが喫緊の課題ではないか。
地域子どもの未来応援交付金を活用し、子どもの貧困調査を実施する。必要な予算措置は9月補正を予定。
コロナ禍での介護施策。コロナ感染症で自粛中、緊急に介護認定や区分変更が必要となった人はいるか。
今はいないが、そういった場合には対応していく。
介護サービス事業所などの状況を把握しているか。
アンケート等、状況調査を実施し、確認を行っている。
デイサービス、ショートステイ、訪問介護の事業所は、昨年同時期に比べ赤字になっている。倒産、廃業が出れば、地域の介護基盤が崩壊しかねない。町としての今後の課題と対策は。
コロナ禍での各事業所の対応には感謝している。状況調査を行い、危機的な場合に備え、健康増進課、福祉課で協議し検討している
。吉村光子。新型コロナウイルス感染症対策。新型コロナウイルスの第2波発生時には、三好スマートインターチェンジ古賀等事業や仮称三好バザールにぎわい公園構想事業は一旦停止をし、町民の命、生活を守る施策に重点を置くべきでは。
事業を行うこととコロナは別として考えたい。
指定管理者制度は問題。住民の税金で建てた公の施設の管理、運営を民間に任せ、そこで利益を上げる指定管理者制度は問題だ。指定管理者は施設を建設する設備投資はしない。本来ならば設備投資をした町や住民へ収益の一部が入ってきてよいのでは。
指定管理者制度は福祉向上が目的となっている。
地方自治体や営利を目的としない財団や公社などの公共的団体が管理をすれば、利益を上げる必要性はない。したがって同じ労働条件で人を雇用している限りは、利益を考えなくてよい分だけ住民サービスに経費を使うことができるのでは。
民間事業者が指定管理に入ることで住民へのサービスは向上していると考えている。
指定管理者制度は労働条件を著しく不安定にすることにより、民間業者が収益を上げる仕組みでは。
雇用・労働条件への適切な配慮がされるようお願いをしている。
指定管理者の下で平成31年2月22日体育館アリーナ内において大学生が手術を受ける怪我をした。管理責任者である町長は被害者と会ったのは何回か。
相手方の都合により会えていない。
藤久保地域拠点施設 PFI 方式はやめるべきでは。
可能性調査を行い
検討。本名博。住民に分かりやすい町役場に。新型コロナウイルス相談の総合窓口電話受付を設けるべきでは。
今後の感染拡大の状況を踏まえ検討したい。
お悔やみコーナー設置を検討したか。
丁寧な対応を心がけている。改善できるところは取り組んでいきたい。
地域包括支援センターの名称を高齢者相談センターのように分かりやすくした方が良いのでは。
近隣市の状況を踏まえ検討したい。
多目的トイレの名称を誰でもトイレなどに変更することを検討したか。
今後トイレ改修工事を実施する場合に検討する。
LGBT の相談窓口が分かりにくくないか。
今後、仮称・共生社会推進条例を検討する過程で、どのような環境整備ができるか考えていきたい。
ライフバスについて。 7番線維持のために国の交付金は使えないのか。
交付は見込めない。
対象になるはずだが。
見込めないと思うが確認したい。
長期休暇の影響について。子どもたちに様々な影響やストレスがあった。子どもたち一人一人から直接声を聞いてほしいと思うが。
一人一人から声を聞きながら対応していきたい。
今年度、国は学力テストを中止した。県の学力テストは行われるが、このような子どもたちが不安定な中、学力テストに参加するのは子どもたちにとって負担が大きいのでは？
確かに負担ではあるが、県のテストは一人一人の伸びを図れるという面もあり、参加ということにした。
ここまでは小柳、
山本でした。